文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、この番組は実は、TBS ラジオのもう15年ぐらいやっている番組、なんですけれども、今日専門性をテーマに喋ってきながら今一つ気づいたことがあります、うん、僕はラジオパーソナリティとしてこの番組ずっとやっているが何の専門性も持っていない、僕なんか皆さん普通にこう聞いてますけど、僕別にアナウンサーのなんか訓練をしたわけでもなければ、こう司会として何かをこうやってきたわけでもなければ、仕事ぶりを振り返っても過去のやつ聞けますんで聞いていただくとわかりますけれども、割とやらかしてきてますようよう考えたらこの番組ですね、アナウンサーさんが入ったりとかもしておりませんし、あれそういえばなんかアマチュアがすごいプロっぽいことをやって楽しくやる番組だったっていうのを今思い出しました。
番組の締めるのはプロだよ
それ
時間通りに
差しまとめたりする。だってそんな時計見てたら誰でもできるじゃん。
いや時計難しいよ。
そうなのかな、
いや30秒ってさ、締めようと思うけどさ、もう20秒ぐらい余っちゃうしさ。
ああそうなんですね。
めっちゃ難しい。
なんか僕はあんまりなんか意識をしたこと、いやそんな言いますけど、僕あれですよ、この番組の本当に第1回初回の放送1分早く終わるっていう事故を起こしてますからね
そうか、初期はそうだったね。やっぱそこはちょっと気すりちゃうぞよりは上達してるところかな
上達なのかな、いや思ったんですよ、この専門性とのこれ今日のねテーマがこれからの専門家の話をしよう、うん、今考えたい専門性との付き合い方って言ってて、まあ、専門家で誰が信頼できるかできないかって話じゃなくて、なんかそれぞれに専門性っていうのはあって、で、それも、なんか、その専門性に頼る人によって見え方も違えば、その専門性を身につける側によっても違うみたいな、話が、もういろんな分野で、ありますと。それが例えば、まあ、医学とか、まあ、自然科学の分野であれば、例えば、ちゃんとした研究者には査読っていうのがあって、なんていう学者っぽい話をしたかと思えば、うん、いや、さかなクンさんだって、みたいな。あれも自然科学の一分野、海洋学ですから、うん、まあ、そういう意味では、専門性っていうのもね、その一つにはくくりきれんなというところなんですけど、僕さっき斉藤さんに言われるまで忘れてましたけど、だからそんな話を僕そういえば予告編でしてましたね。
そうですよねチャーリーが予告編でその専門家のね3種類あるって言って、そのプロフェッショナルとスペシャリストとエキスパートっていう、うん、まあ、それぞれちょっとずつニュアンスが違うんだっていう話をね、うん、してましたよね。
しましたね、そういえばね、うん、あれってどういう意味だったかっていうのを今言われて思い出したんで、今思い出したから喋るんですけどその、まあ、プロフェッショナルとそのエキスパートとなんだっけ、
スペシャリスト
で、そのまあプロフェッショナルっていうのは、まあ、その、何か本業っていうのがプロフェッショナルなので、例えば、まあ、職業は、まあ、教師ですみたいなのがプロフェッショナル。うん、で、その、まあ、エキスパートっていうのは、まあ、例えば、その、まあ、分野の中で、まあ、例えば、その、生徒に楽しく教えるエキスパートですみたいな人たちがいたり、その、なんていうか、まあ、クラスをまとめるエキスパートがいたり、しますし、同じそのエキスパートが多分会社の中で、その、会議をまとめるのがうまいエキスパートとして似たような役割のエキスパートだったりしますよね。
特化した能力。
特化した能力。で、スペシャリストって言った時のそのスペシャリティは、それこそ今日分野、のその専門家って言ってきた。まあ、例えば、その、野球の専門家ですとか、自然科、海洋学の専門家ですとかって言った時の海洋学とか、野球とかっていうのがスペシャリティっていうので、それに詳しいスペシャリストみたいな意味なのかなと、まあ、思っていて、今日、まあ、途中で例えば学者が研究者が言えること言えないことってあってねっていうのは、これスペシャリストの、まあ、持っているこうなんかスペシャルな何かが共有されている、まあ、スペシャリスト集団の話なんかなと思うわけですな。で一方でその、まあ、エキスパートみたいな人たち、これは学者にもエキスパートはもちろんいるわけですけど、っていう話は途中で出てきた、いや あの、専門家ってのは専門家であるためにいろんなことをしないといけなくて、みたいな。うん、つまり、なんかの研究をするのに、それだけやっててもいいのに、辞書まで作っちゃったりとか、いう態度を持ってると多分エキスパートなのかなと。うんうん、で、プロフェッショナルってまあ本業なので、まあ何をなりわいにしてますかっていうのは、これ一番今日の番組の冒頭に出てきた、うんうん、あなたは自分のなりわいをなんて書きますかっていうのがプロフェッショナルなんじゃないかというのを斉藤さんにさっき言われて、ああ、そうだったっけって今思い出しながら喋りました。僕になんかのプロフェッショナルっていう、僕になんかのスペシャリティがあるとすれば、このなんかアドリブで適当に受け答えする力だけは、なんかスペシャリストかもしれない。
あ、いいですか、はい、なんか話題をぶん投げるんですけど、あの、私、ライターって結構専門性がなかった、そういう意味では、例えば大学に入って、なんか専門分野を身につけたっていう人が結構少ないじゃないですか、うんうんうん、まあ、そういう人もいますけど、っていう時に、ライターの先輩から言われたのが、生き残るために得意分野、関心ある分野を10個持てって言われて、うん、そしたら何か絶対当たるからみたいなことを言われたんですよね。で、なるほどと思ったんですけど、なんか10個もそもそも興味なかった。結局、なんか、じゃあなんでそのいろんな分野に関われているかっていうと、結局なんか人間関係でどんどん引きずられていっちゃって、うん、どんどんその人たちと関わるうちに、なんとなくこの分野、山本さんだよねって言ってもらえるようになるっていうのがあって、なんか、どうなんですかね、この専門と人間関係っていうのは、なんかどういう関係があるんだろう。
これはでもいろんな、あの、お仕事でいろんなその専門家と関わっている早見さんとか斉藤さんに、その人間関係に引っ張られて、まあ言ったらちょっと筆が甘くなったりとか、いうこともあるじゃないですか。
切れ味、今回ないな、みたいなやつ。いや、なんかそれもすごい、どこに所属するかとか、どこの出版社で仕事するかで、ちょっと自分の領域って、本当にやりたいことをやってるわけではないから、ずれていくのってすごい大事だと思うんだけど、僕の場合はね、今むしろ問題になってるのは、例えば僕、ラーメンの本を書きましたとか、自己啓発書の批判をする立場ですとか、ショッピングモールを取材してましたとかっていう、だと郊外、と文学の話を書いてましたとか、うん、まあ、なんか毎回それぞれちょっとずつ、なんて言うんだ、そのスペシャリストとしてきたものをずらしてきたんだけど、大体なんかね、自分と、が、これ僕得意なんですよっていうものを、合ってるうちはいいんだけど、いや、これ5年前にもう情報更新してませんよみたいなジャンルに、もう、なんか飽きちゃうし、専門家じゃないから、もうできないんですよっていう、なんか依頼してくる側の絶妙な人たちと、いや、これはちょっと、今俺こういう仕事やってないの分かんないんだなっていうのが、後者が増えてきて、あ、これやばい、俺の自分の問題だと、自分のスペシャリティの問題だと思って、ちょっといろいろね、自分の仕事をブランディングし直してるところがあるというか、僕の関心領域ってここですよってのアピールできてないからブレてきてるっていう風に反省してるんですよ。だから、いや、ポテトさんが言ってたのは、割と今ブランディングがうまくいっている状況なのかな。そうすると俺の周りにいい人が集まってないってことではないんですけど、なんか自分がやりたいこととずれていくこともあるなっていう。
まあ、だからその、よしあしですよね。その、人間関係で引きずられるのも大事だけれども、その自分の、その今これだったらすごいやれますよっていうのを理解してくれる人が周りにいないと、これもこれで不幸だと。
そういう人が、うん、を作るのも自分の仕事なのかなっていう気がする。
すごいな。そういう人を作る、それこそ人で、あの、お仕事をしている際、伊藤さん、
飲み会で取ってくるとは違う意味ですよねっていう。
人たらしみたいに。
さっき復興もね、僕はなんか斉藤さんにインタビューね、あの、していただいたことでみたいな話ありました。あ、僕はそういう意味ではまあフックアップされた
側なの
であ
れですけど。いやそんな、あの、そうね、よくねライターで言われますよね、確かにね、専門があった方がいいとかってね。でもどうなんだろう、僕なんてもともとはそのフリーランスになって、最初は編集者しかやってなかったんですよね。本当に本を編集者として作って、だからライターさんに依頼したりとか、先生に書いてもらったりとかっていうようなところから
裏方ですよね、
うん、始めて、 で、まあ、ある時そういうなんか媒体で、まあ、割と好きなこと書いていいよっていう時に、まあ、チャーリーにインタビューしたりとか、うん、中島武史君とかね、うん、当時の、まあ、若手論客的な人たちにインタビュー。うん、でも、今考えると結構やっぱその偶然でさ、うん、なんか、別に自分で思い通りになんか、そのキャリアを作れたわけじゃないので、で、まあ、その、うん偶然でいい人と巡り会えたらそれを大事にすればいいと思うんですよね。だからこの先もしかしたら山本さんがまた誰か面白い人と出会って違う今までやったことのないことを頼まれてでもこの人とならやりたいと思ったらやればいいしっていうぐらいの感じでなんかあんまりなんかこの先の自分のキャリアを設計しようっていうふうに思わなくていいんじゃないですかね、う
ん、おなんかすごい先輩のアドバイスなんですよ。
なんかちょっとうちの学生にも聞かせた
なんかぶん投げたものの答えは返ってきました。
そうですね。いや確かにな。やっぱりこうコンプレックスがあるんですよ。専門性がないっていうこと、うん、だから、うん、こうライフとか出させてもらうときになんかこうなぜみたいな専門性もないのに何を喋ればいいんだろうみたいに思ってたんですけどねえなんかこう言ってもらえると
なんかこのしみる話みたいな。あの倉本さんもう一個その気になるのはやっぱりその専門性といってもいわその自然科学の専門家で研究者で経済学をいろいろ研究してきてじゃなくて、うん、そのまさに今日で言うとスペシャリティなのかな、まあ、エキスパートでもいいんだけれども、うん、何かその突き詰めていくときにしかし、まあ、特にその人文の分野というのはやっぱり人間関係というか、うん出会いが割と全てみたいなところも、まああったりします。うんうんうん、要するに、その、なんつうの、仕事できるランキングみたいなものがあるわけじゃないから、うん、あるいはこの人に頼むと、売れるランキングみたいなのが書評がついてるわけでもきっとないから、やっぱりその頼みやすい人に頼んだり、まあこの人のお仕事ならまあ受けるかみたいなことがあったりする一方で、うん、まあその書評というのはそれなりの対象との距離感も、必要であったり、でも一方でやっぱりその、レジに持ってってもらうって話もあったりっていうのはありましたけど、
うん、なんかそうですね、そもそも私のそのやってることって、そのまんまそのキャリアにつながってたんですけれども、うん、その書評家になったきっかけって、書評家って書評家ですって言ってなれるも、まあ、ものかもしれないけれども私はもうそもそもライターをやっていてで初めて書いたその書評からこうなんていうかわらしべって言い方するとちょっとあれですけれども、うんうんうん、その書評をそのなんていうのかな掲載されてるまずその編集者さんが見てくれるしその本のその書評された本の編集を担当してる人が見てくれたりっていう風な感じで広がっていって今があるんですよね。だ結局なんかこうそれこそそのライフに出させてもらった時ももうポテトさんの話全然と人事じゃないっていうか自分事としてめちゃなんかしんしんと聞いちゃったんですけれどもこうまさか自分がこうなんか動画に出てなんか本を紹介する人になるとは全く思っていなかったんだけれども、うん、そもそもその本を作る営みっていろんな人の手が入ってるじゃないですか。で書評家ってその書き手と読み手の間をつなぐんですよね。でしかもそもそもその本って売り場があるから売り手っていうのもあってその手を渡り歩くような仕事だから結局その専門性、まあ、ここで言う何かその書評家としての専門性って何かって言った時にその手をこうなんていうか一個一個取っていく仕事ともまあ言えるわけなんですよね。で考えていくとどんな仕事も一つのなんか業務では成り立ってないじゃないですか。だから結局はそのつながりで何かがその自分の専門性がどんどんどんどん開けてくる可能性があるみたいな話ってそこに関わってくるのかなっていう。
なるほどね、いい話だな。そのバトンで言うとするならば、うん、まあ私たちの社会はバトンリレーで回っていますと、うんうん、でこの時にその3番目のところでバトンを受け取るみたいな固定があることが、うん、なんとなく専門性
性があるみたいな感じに思いがちなんだけれども、うん、そうじゃなくて大きなバトンのつながりをちゃんと見ながら、うんうん、どこで今回バトンを受けて渡すかみたいなことが、うんうん、まあ、大事だし、うん、それは一時期3番目のバトンの人かもしれないけれども、うん、なんかで変わるかもしれない、うん、それだけじゃなくて自分がバトンそのものを作ってるかもしれないみたいな、うん、まあ、そういうところにその専門性というのは言ったら他の専門性と組み合わせて全体でバトンを渡していくときに初めて、まあ、機能するものなのであり、うん、例えば今回の話で言うとその専門性っていうのが例えば事情通とか構図化とか、うん、別にネガティブなニュアンスでは言ってないんですけど、何かを好きでそれだけこう、まあ、職人的に掘り下げてる人とは多分違うんだとするならば、そういうところバトンになったりバトンを渡したりするところにもしかするとあるのかもしれないですね、
うん、なんかこう今日いわゆるエクスパート専門家の人たちも別にその人一人で全部作ってるわけじゃないですよ。当たり前だけれども、うん、理論を100年前の人が書いた理論からとかっていうつながりでできてますよね。で、最近ふと思ったのはそのツイッターなどでいわゆる例えばウクライナだったらウクライナのこう専門家の人がいろんな人の一般の人のリプライとかいっぱい来るので、まあ、それをこう相手にしたりしてる部分があると、別にウクライナ限らずですね。そうするとやっぱりどうしてもこうあまりにもアウトサイダー的な意見が出てきちゃってちょっとっていうことでちょっと熱くなっちゃう部分もあって、でそうなるとその一部分だけ切り取られたりするのもその人にとっても良くないし、マイナスなことだし、単純に第一線で頑張る専門家の時間がそういう形で奪われるのもどうなんだっていう議論結構ありますよね。でそうなった時にまさしく今日前半の方でポテトさんがおっしゃったみたいに、そのなんていうのかな、その悪い形じゃなくてあえてヒールでちょっとそういう話をしてその人の熱い部分を出してくるっていう、専門的なところと熱いところを出していく、でそれを、まあ、協業っていう形で、まあ、記事になって出していくっていう形で、まあ、それってこう喜ばしいことですよね。そうするとその専門家も一人じゃないし、例えばそのコミュニケーターっていう、まあ、書評家でもいいしライターさんでもいいし、まあ、それで一緒にやったってことが、まあ、同じくこうなんていうのかな、プロフェッショナル同士が仕事したよねっていうことにそれはなるんだと思うんですよね。それでいいじゃないかっていうふうにこう話を聞いててずっと思ってたんですよね。
なんか今日こんなかっちょいい話をするプロフェッショナル論の回だった
例のテーマ流してください。
すがし顔の方でいいですか。
はい、
確かに例のテーマ誰も頼まなかった。
例のテーマ頼まなかったな。
そうい
うのなかったな。
戦場に入れなかった。例のテーマソング。
何を探してい
たの。違う番組だと思われちゃう。
番組違うからみたいな。いや、でも今日の話、そのもののね、本質を、まあ、ついた話題だなと思う一方で、今、塚越くんが投げてくれた、まあ、話、専門家がつい熱くなっちゃう話みたいなものって、まあ、専門家の側もやっぱりこう、問われていると申しますか、うん、永田先生。
うん、
やっぱりその、社会学というものをですね、
うん、
やっぱり誰しもが社会について何かのイメージを持ってるから、何か言いたいじゃないですか。
うんうんうん、
で、その、専門家ごときが、まあ言っていることよりも、なんか私の常識の方が、まあ言
う
たら実感として正しいと。
うんうん、
まあそういう、まあリプライも多々返ってくるし、そうでなくても社会学者はなんとなく悪目立ちしがちな、昨今ですね、
うん。
どうしたらいいんでしょうね、我々。
そんな、そんな大きな話を。
いや、思うのよ。なんか俺はもう、なんつうの、一切無視というか、
うん、
もう冷静に文章を読ん、何年か後に冷静に文章を読んだら、なんか一番こう中立的で、距離を置いた客観的なスタンスで書いていたねって言われるようなことをブログに書こうぐらいは思ってるけど、もう直接、どういうことなんだって言ってくる人がいた時には、多分一切僕は相手しないと思うんですよ。
うんうん、
なんていうか、今返してもしょうがないなって思うから。
うん、
とはいえ、やっぱこの即レス時代に、
うん、
やっぱり即レスしたくなる人も出てくるし、
うんうん、
なんていうか、 逆にそういうちょっとまあ閉じこもっちゃうというか、うんうん、もうなんかネットの声はうるさいよねみたいになっちゃうこともあるし、うんうん、どう振る舞え、そうです、うん、これね、まあ、社会学だからだよ、
うん、
特に、
まあ、それはうんとね、いくつか答えがあるんだけど、社会学だからっていうのはまずあるよね、うん、つまりその自然科学の場合だったら、魚は別に魚の立場から、いやいやあなたの意見間違ってますよ、実はこんなこういうところにも卵を産むんですとか、魚さんは教えてくれないかな俺魚だけど君の一ちゃんの知見間違ってるよねとか、ないけどでも社会学の場合には当事者がいるわけだから、だからその、まあ、一応専門家が 何しか言ったとって、あの当事者側がそれであのしっくりくるかっていうのはまた別の問題なわけだから、うん、っていうのが一つあるのと、あともう一つは、これは別に社会学に限らず何でもそうだろうけど、その化粧品とかさ、あのいろんなこう自分なりの体験談みたいなのがあるから、もうみんな意見があるわけで、だからあの社会についても意見があるっていう状態もあるわけなので、まあ、ダブルの効果で、まあ、社会学つらいよねって思うんですけど、うんうん、まあ、さっきからみんなの話聞いてて思ったのが、あのラザースフェルド あの限定効果説の話、やっぱり気になってちゃうんですよ。
さあ、はい、この残り数秒の中ででき
るか、それをすごく短く言うと、つまりあのオピニオンリーダーっていう人がいて、うん、でだからマスコミの話が一気にあの一般ピープルに届くんじゃなくて、間にそれをこう解釈して、でこういうことだと思うよっていう風な、こう間に挟まってあの解説したりとか噛み砕いて説明するっていう立場がいる方が、あの意見が広くきちんと届くよっていうような、うんうん、まあ、ざっくり言うとそういう話なんだけど、だからコミュニケーターとかさ、なんか批評家とか評論家とか、あとなんかアマチュアでありながら専門家の話聞けるような人たちっていうのは、そういうやっぱ間に入るようなあの役割をやっぱ担ってて、やっぱそこにみんな関心があるっていういうことなんだろうなと思うよね。
の理論の人ちょっと今覚えられる人だったんですけど、うんうん、結構昔の人なのか、
そうそう、
結構古い、めちゃくちゃ昔ですよね、うん、多分今間に入っちゃった方が信頼されないっていうようなメディア状況もあるじゃないですか、うん、その辺もなんかどうだろう、研究されたりするのかな、
あの、まあ今ね、そのオピニオンリーダーとか、あとコミュニケーションの2段の流れとかでググったら出てくるんですけど、うん、要はそのテレビがまあ発達する前の時代っていうのは、誰が一番その世の中のことを考えるときに、うん、あの発言の影響力を持ってたかっていうと、そのマスメディアが言うことじゃなくて、うん、マスメディアが言うことを解釈して近所の人に伝える人たちですよねっていうのがまあありましたと、うん、で、まあ、近年になってそういうオピニオンリーダー的な存在よりも、やっぱマスメディアで、マスじゃねえや、ネットネットメディアを見て、なんかもうそれに影響されちゃう人とか出てきたよねっていう研究がある一方で、うん、まあ、最近その、割とエンタメ分野でよくありがちなエヴァンジェリスト、宣教師というか、まあ、要するにその自分の好きなジャンルについてめちゃくちゃ自分語りをして周りを感化していくような人、うん、まさにオピニオンリーダーと呼べるような人っていうのが、ネットインフルエンサーでもいいです、ネットで見えるようになってきたよねなんていう話もある。多分さっきの永田さんの話、誰もが意見を持ってることだから聞きたいし言いたい、でそれに対してその間に挟まるというのを、まあ、挟まり方がいろいろあると思うんですけれども、まあ、例えばインフルエンサー的な人たちって、私これ使ってみたんですけどこの化粧品本当にいいです、皆さんにお勧めしますみたいな形で、まあ、出てくる人たちって、今日の話で言うとあんまり距離感を取らずに自分が好きなものに対してグッとこう前に行くタイプだと思うんですね。で、おそらくそのもうちょっと抑制的なイメージを多分永田さん持っていて、言ったらそのそこでその好きなものにギュッとこう行くのでもなければ、バズりたいにギュッと行くのでもなければ、いや、その専門家の言葉をただ分かりやすくするとかでもなくて、ちょうど本当にその間に立って両方、あるいはいろんな方面を見ながら、あの意見に、まあ、あのしていくっていう意味で、なんかこうインサイダーになって、なんかこう専門家の言葉をこうただ流しているっていうのともちょっと違うのかなって感じしましたね。
共感みたいなのが近いのかな。
うん、そうそうそう。なんかそういう人たちのことなのかなとも思います
が、科学なんかもさ、コミュニケーターってすごくね、あの重要視してるし、うん、で、専門家の方もそのアウトリーチって、我々の業界では言うけど、やっぱりその知見を広く知ってほしいっていうのはあるから、なんか そういうところが、これから求められるみたいなまとめなのかなと思ったけれど、
なるほど、もうまとめに入るんですね。
なんか私昔シノブスっていうところで働いていて、はい、そこでは専門家の人 人に寄稿してもらうんですけど、専門家の方に言いたいのは、なんか一回自分が、
はいはい、
一回自分が書いた論文は、なんか飽きてるかもしれないけど、10回くらい同じこと言っていいって、もっと何回も言おうみたいな。これは本当、専門家の方に言いたいです。
どうですか、永田先生。
シューン、頑張りましょう。
多分ね、永田先生なんかまだいいですよ。僕なんかもう、秋に飽きて、いろんなところに転がっていってるので、いまだに、これはカーニバルからするとどうなりますかって言われて、めっちゃ困ってますけど。
カーニバルから。
それにも飽きてると語るの。
本当にもう、難しいところではありますけれども、専門性とか専門家みたいなね、その話をするときに、今日、やっぱりすごい良かったなと思うのは、そのなんかの専門でね、発言を求められるタイプの人と、その人たちをうまくね、こう、それこそ繋いでいく。これ今、エンディングテーマの代わりに、例のテーマが流れてさっきね、サブから今日はエンディングいつもと違うやつ流しますよね。
さっきサブがなんかいろいろでしょ。なんかそのことかして
な。なんかゴタゴタしてんなとか、そういうことか。
仕事が早い。
本当にもう。
一人ずつ。あなたも一緒になって。
プロフェッショナルがいた。
そうですね。サブにもプロフェッショナルで成り立ってます。これはつまりそのままプロフェッショナル、この番組は文化系トークラジオライフなんですけど、例のテーマを聞きながらエンディングに向けて進むんですが、僕今日のテーマをね、打ち合わせで決めるときに僕最初にちょっと言ったことがあって、最近ライフは良くないと。何が良くないかっていうと、偉くなってる、みんな専門家が出てきて、私の専門はこういうことなんで、そういうこと以外はちょっとあんまりペラペラ喋るのノーサンキューなんですけど、みたいな番組になるのはすごく良くないと。そういうのは、TBS ラジオの中でもきちんと専門家として扱ってくださる番組はたくさんあるので、そっちに行ってやってくれと。この番組はもともとスタートしたとき、僕、そのね、さっき46になったって言いましたけど、30とかでこの番組始めたときにはですね、言うたら、学者と名乗っているが、しかしお前は一体何者だみたいな。最近ちょっと本が出ただけのやつだろうみたいな、感じだったわけですよ。で、そんな、で、集まってる人も、編集者の方だったりとか、で、そうやって、いわばそのライターとかみたいな立場から、出てきた人が、じゃあどうなりましたか？例えば、古市くん、バンバンテレビ出てます。チキくん、TBS で看板持ってます。というわけで、やっぱり最初はみんな素人ってね、途中でありましたけど、最初はみんな素人なんですよ。で、その素人が出てきて、自分にとって、なんていうか、こう言いたいことはこういうことです。何が、裏付けになっているかといえば、そんな中、世の中的にはないけども、みたいなことを喋って許されるところじゃないですか。ね、ところがですね、こう見渡すとですね、大学教授とかさ、コメンテーターとか、パーソナリティとか、超いいんですよ、なんかもう領域持ってる人が。
じゃあ、俺たち毎回ライフでは、ファーストアルバムを出し続けようぜ、みたいな。
そういうことです。今日もね、最初にリンダリンダスかけましたけども、初期衝動でファーストアルバムを出した気持ちのまま次もファーストアルバムを出していこうっていうことで、
僕は上手くなった方がいいけどね。
次回の放送もあるんですよ。次回の放送が6月の26日かな、日曜日の深夜1時からの生放送ということになっております。次回のテーマなどはまたね、配信で出していきますので、そちらの方もぜひ聞いてくださいということで、文化系トークラジオライフ、お相手は鈴木健介でした。それではまた次回、
文化系トークラジオライフ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。